Information。
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため、さまざまな取り組みを進めています。この番組では、スタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回はスタジオに三田市健康増進課の下口さんにお越しいただき、健康推進員の取り組みについてお話しいただきます。下口さん、よろしくお願いします。
こんにちは、三田市健康増進課の下口です。よろしくお願いします。
お願いします。さあ、健康推進員の取り組みについてということですが、昨年度もご紹介いただきましたので、私はお聞きしたことがありますが、市民の皆さん、リスナーの皆さんはいかがでしょうか。覚えていらっしゃる方もいるかもしれません。健康に関して地域で様々な取り組みをされている方だとお聞きしたと覚えております。
はい、そうですね。健康推進員は区長、自治会長から推薦された方々で、市長が委嘱した市民ボランティアとなっています。名前の通り、地域の皆様の健康のために活動されています。
はい、地域の皆さんの健康のため活動されている市民ボランティアの方なんですね。さあ、では具体的にはどのようなことをされているんでしょうか。
はい、健康推進員の活動としまして、
はい、
まずは自らが研修会などに参加して、健康に関する知識や理解を深め、学習したことを地域に持ち帰って広めていただくということがあります。
なるほど。
そして市民の皆様に特定健診やがん健診などの PR を行って、広く受診を進めていただいたり、
はい、
健康づくりの事業を開催していただいたりという活動もございます。
はい、研修会に参加したり、健診の PR を行ったり、事業を開催したり、自ら学び広めるような、さまざまな活動をされているんですね。
はい、まずは地域の皆様の健康づくりを推進する方たちだからこそ、健康に興味を持っていただいて、
はい、
自分自身が健康であっていただきたいと思っています。
はい、
健康推進員本人が健康であるということが大切で、それを家族や友人に広め、さらに地域に広めていくことで、地域全体がより健康になっていくと考えています。
そうですね。
まずは健康推進員が健康であるために、健診を積極的に受けていただいたり、講座に参加するなどして知識を習得していただくことをお願いしています。
おっしゃる通り、伝える側である健康推進員の皆さんが健康であること、大切ですよね。そして得た情報を家族や地域に広めていくことで、地域全体が健康であるための一歩となるということですね。先ほど健康づくりの事業を開催されているというお話もありましたが、具体的にはどのようなことをなさっていますか。
はい、例えばウォーキングをされている地区は多くありますね。
はい、
他にも健康料理教室や健康体操、健康に関する講話をされている地区もあります。
そうなんですね。
はい、例年だとこれからの季節は運動に適した時期ということで、ウォーキングや体操が多くの地区で開催されていたのですが、今年は新型コロナウイルス感染症の影響がございますので、少なくなっていますね。
はい、まずはお料理教室や体操、講話など幅広い内容がありますね。そして今年は新型コロナウイルス感染症の影響で、市のイベント中止になったものが多いとはお聞きしていますが、健康推進員の活動も中止になったものがあるということでしょうか。
はい、春から夏にかけて中止となってしまった事業は多くあると聞いています。
そうなんですね。
新型コロナウイルス感染症が流行する中で、健康推進員としてどのような活動をすべきか、皆様悩まれながら活動しています。
やはりたくさん中止になっているんですね。先の見通しも立たない状況ですし、お悩みも多いのではないでしょうか。そのような状況でも実施できている活動もあったりしますか。
そうですね。地区によって活動方針も異なっていまして、
はい、
資料を括弧に配布して外に出ずとも健康に関する知識を深めてもらおうという考えもありますし、逆に家にこもりっきりでしんどくなってしまっているという方のためにイベントを企画して外に出てもらおうと考える地区もあります、
お家で過ごす時間が長くなっていますから、資料を配って健康について学んでいただくことも一つですし、またこういった時期だからこそ外に出ていただこうという考えもあるんですね。
はい、家にこもりっぱなしで心が疲れているという方もいらっしゃいますし、健康推進員の方もそういった方のことを気にかけていらっしゃいます。
そうなんですね、
はい、もちろんイベントの実施にあたっては、はい、新型コロナウイルス感染症の対策として、
はい、
人と人との距離を十分に取ったり、マスクの着用、手指消毒、検温、手洗いなどを呼びかけたりするということはお願いしています。
はい、心の健康も大切ですね。そしてお外でのイベントでは新型コロナウイルス感染症の対策も徹底されるということですね。
はい、
では地区のイベントではどのようなところでお知らせをされているんでしょうか。
はい、健康推進の活動は地区の回覧板や掲示板などでお知らせしています。
はい、
地区によっては地区内でチラシを全個配布しているところもあります。
はい、回覧板でお知らせしてくださったり、すべてのうちにチラシを入れてくださると目にする機会も多そうですよね。ところで健康推進員の皆さん全員で何名ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
はい、現在ですね、約200名の方が健康推進員として活動されています。
はい、
多くの区自治会には1名以上の健康推進の方がいらっしゃいます。
200名、たくさんの方が活躍されているんですね。そういえば健康推進員の皆さん、市民ボランティアとお話しくださったように、それだけ様々な活動をされているとなると、長年携わっていらっしゃる方が多いのでしょうか。
そうですね、長い方でありますと、
はい、
15年以上されている方もいらっしゃれば、
うん、
新しく健康推進員になった方も3割ぐらいいらっしゃいます。
3割もいらっしゃるんですね。新しい方も割とたくさんいらっしゃいますね。
そうですね、
新たに健康推進員になった方は活動に慣れるまで大変なこともあるんではないでしょうか。
そうですね、活動は地区単位で行いますので、
はい、
地区によって状況は様々ではありますが、経験の長いベテランの方と一緒に活動しながら徐々に慣れていく方もいらっしゃれば、地区内が新しく健康推進になった人ばかりで一から試行錯誤しながら活動される方もいらっしゃいます。またですね、自治会と連携しながら活動されているという地区もあります。
はい、ベテランの方と一緒に経験を積まれる方、そして新人さん同士で試行錯誤されている方もいらっしゃるんですね。まあ、きっと今ベテランという方も同じようにさまざまなことを乗り越えてこられたと思いますから、これからが楽しみですよね。
そうですね。
さあ、地区単位での活動ということですが、地区分けはどのようになっていますか。
はい、三田、
はい、
三輪、広野、小野、高平、愛、本庄、向ヶ丘、狭間ヶ丘、弥生ヶ丘、藤ヶ丘、欅台、鈴掛台、アカシア台、結の木台、そしてカルチャータウン、
はい、
以上の16地区に分かれて地域に密着して活動を行っています。
そうなんですね。
お住まいの地区の健康推進員がどのような活動を行っているか関心を持っていただければ幸いです。
16に分かれているということで、地区も細かく分かれていますよね。健康推進員の皆さん、区や自治会に1名はいらっしゃるということでしたし、私たちの身近なところで活動されているんですね。今日は健康推進員について具体的な活動内容などお話しいただきました。下地さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は三田市健康増進課下口さんにお越しいただき、健康推進員の取り組みについてご紹介いただきました。次回の放送は10月5日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。 さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。